Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガバタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは動物行動学者の日高俊孝先生。その前編です。著書セミたちと温暖化にまつわる話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは動物行動学者で新潮社からセミたちと温暖化を出版された日高俊孝先生です。先生は子供の頃から動物好きでいらしたんですか？
いや、そうじゃないと思いますね。
あ、そうですか。ほら。
子供の頃っていうのは、まあ、とにかく体弱かったんで、しょっちゅう病院に入ったりしてたんですが、その頃はあんまり動物に出会うこともなかったし。
はい、あんまり興味もなかった。
まあ、あんまりと全然なかったじゃないですか、ね。
そうですか。じゃあ逆に、その、いつからこういう動物の世界に？
まあ、1年、2年の時はほとんども学校へ行かないくらいや、病気になって、
うんうん、
何かっていうと肺炎になったりお腹壊したりしていて、
はい、
で体が弱かったみたいで、まあ、親は随分困ったみたいですけども、うん、まあ、そんなことを知ったんです、うん、で小学校3年生ぐらいになった頃に先生たちにいじめられたんですね。あのクラスの子じゃないですけど先生にいじめられた。校長先生とか、
うんうん、
でそれはなぜかというと、はい、その頃はもう今から何十年前ですか、70年以上前、はい、70年以上っていう前ですね、
はい、
また戦争中です、
うん、
だからその当時の小学校というのは何をやるかというと勉強を教えるところじゃなくて、
うん、
とにかく運動ができていい兵隊になれる丈夫な子供を作ること、
うんうんうんうん、
それが小学校のどうも第一の目標だったらしい、
はい。
そうすると僕みたいに体が弱い子っていうのは困るんですよ、
うんうん、
体操もできないし。だからもうそうするとすぐにもう僕のことを叱られて、うん、バカだとかお前はダメだとか言われて、それでそんなことはできないな、ちゃんとした兵隊になれないんだから、うん、日本にとって邪魔だからというわけね、
はい、
そういうことを子供の頃に言われましたね、うん、ちょっとだけじゃなくてもやっぱり憂鬱になりますよね、うん、
かなりショックだ、ねね、それはことです
よ
ね。
でも結局学校に行く気もなくなって、
うん、
いわゆるずる休みをして、まあ、朝頭が痛いの、
うん、
風邪ひいたらしいの行ってぐるぐるしてて結局まあ学校休んじゃうんです、
うん、
でまあ昼過ぎになってもうしょうがない休みなさいと言われるとうんとか言ってちょっと近くの原っぱそういうところへ行ってでこう見るともなくその草や木を見てるとまあそこに虫がいるんですね、たまたまね。でその木の、まあ、小さな木の枝を芋虫、ちっちゃな芋虫がえっくらえっくら歩いてる、
はい、
で思わず聞きたくなったんですね、
うん、
お前どこ行くつもり、何探してんの、
うんうんうん、
で実際口出し行ってみたこともあるんですが、もちろん芋虫は絶対答えてくれませんから見てるほかない、
はいはい、
で見てるとしばらく歩いていってちょっと脇にあった葉っぱに噛みついて、うん、むしゃむしゃむしゃっと、うん、いかにも美味しそうに食べ始めて、でそれ見たらホッとするわけですね、うん、あお前これ探してたの、うんね、これが欲しかったの、向こううんとは言いませんが、
うん、
なんかそれで虫の気持ちが、ね、分かったという気がしてとってもそれは嬉しかった、
うん、
そんなことからどうもね、動物というか虫というか、に関心を持つようになったらしいです、
どうも。なるほど、なるほど。そうなんですね。うん、その辺が、まあ、出発点になってるだろうと。
だろうと思います。
ということですね。
いや、だからね、標本、昆虫の標本には、ずっと関心なかったです。死んじゃってる虫だから何もしないでしょ？
うん。
いかに綺麗に標本になってても、あんまりその、あんまりこう何もあれを感じないんですよ。
うん、
やっぱりどうっていうことない芋虫でも何度も一生懸命歩いてるなっていうのがあると、
うんうん、
お前何してんのっていうふうに言いたくなる。聞きたくなる。
なるほど。
で、どうもそれが始まり。
行動を伴っている動物に 興味が。
そうです。
いうことなんですね。
何かしている動物に、やっぱり。で、それがね、まあ、後から少し、まあ、大げさに言えば、何のためにやってんの、そんなことを。
うんうん。芋虫たちが。
芋虫たちが。
はい。
どうするつもりっていう話は、
うん、
これは生物にしかその答えは、という問いはありえないんだなっていうことは、後になってよくわかりましたね。例えば、
はい、
ヒマラヤ山脈なんていう、すごい高い山がある、
うん
うん。あれはどうしてできたかっていうと、まあ今の話だとなんか地殻の表面とかなんかこうあって、プレートがあって、うんうん、それ両方がぶつかって、ギャーっと押したので、持ち上がっちゃったので山になったという、
うんうん。
それはそれでわかるんですが、
はい、
何のために、
うんうん、
と言われたら別に何のためっていうことはないでしょ
う。そうですね。
はい、ね、ところが、イモムシが一生懸命歩いてるっていうことは、
うん、
ただ歩いてるわけじゃなくて、やっぱりなんか探してる、どっか行こうと思ってるから歩いてるとしか思えない。
うんうんうん、
で、それがわからないと、生き物のことはわからないですね。イモムシが歩いてると、ただ歩いてる、
はい。
それだけじゃ何もならないんで、何のために歩いてんだろう。何探してんだろう。ということが、まあ、どうしても生物学ではいるわけです。
うん、
そこがね、物理や化学と生物学のものすごい違いなんだろうと、と思いました。それは後から、そういうことに気がついたわけですけど。で、結局僕はずっとその後もそういうふうな見方で動物たちを見てる。
うんうん、
植物もそうですけどね、
はい、
で。そういうふうにして今まで来ちゃったなと。だから今、大きな動物にしても、まあ、チンパンジーなんかすると、何のつもりでそのことやるのよと、聞きたくなる。
うんうん、
ね。そういう時にやっぱりなんかつもりがあるからやってるんで、
うんうん、
無意識にやってるはずはない、
うんうんうん、
そういうこともあるので、それは結局でなんか、あ、そう、あ、そんなことやりたかったの、
うん、
っていうことが分かるとなんかホッとしますね、
うんうんうん、
それが嬉しかったって。
なるほどね。
そういう意味ではちょっと他の昆虫少年とは違うのかな、とは思っています。
なるほど。いわゆるその、例えば形だったりとか、色だったりとか、ということを、まあもちろん含めてなんでしょうけど、でもそこが主眼ではなくて、その動き、行動の方が主眼だったという部分ですね。
まあ一番そういうことですね。
まさに動物行動学という、
はい、まさに。
いうことになるわけですよね。
はいはい、
うん。ちなみに、今地球上には、その動物と呼ばれるようなものって何種類ぐらいいるもんなんですかね。
まあわかんない、100万種類とか200万種類とか。
ああ、膨大な数。
いや、1000万という人もいますけど。
ああ、100万。
つまりこれとこれが違うというふうに見れば2種になるでしょ。
はい、ああ、そうですね。
しかしこの程度だったら違わないよと思えば1種になっちゃう。だからそれだけでもって100万か200万になっちゃうわけですよ。
なるほど。まあでもいずれにしてもその膨大な数。
膨大な数です。
ということは間違いないわけですけど、はい、その膨大、もう100万とも1000万とも思われるような、そんな膨大な数の動物たちの中、で、今までこう先生は何種類ぐらい、どのぐらいの動物をご覧になってるんですかね、その行動を観察する部分において。
それはごくごくわずかじゃないでしょうか。
ごくごくわずかですか。
はい。
そうですか。
はい、
まだまだ見ないものが。
いや、それはいいからだって。
ああ、そうか。
それはもう本とか何とかで知ってる、知識として知ってるのはありますよ。うん、
はい、
もうそれを海岸で見たときに、あ、これがあれかと思うこともある。
うん、
しかし、それだけの話で、それがその何をしていくかをずっと見たなんてことはなかなかない。
なるほど。
だからほとんどわずかしか知りません。
ああ、じゃあまだまだ逆に言うと本当に奥深い深い深いって感じなわけですね。
まあそうですね。
ああ、どこまでも
行き。ただまあ全部そうやって全部を見て何とかするのが大事なのか。
うんうんうん、
まあ少なくとも見たものから動物ってのはこんな風に生きてるんだっていうことを、
うんうんうん、
まあ知る、あれ悟るというかな。それが大事なのかなと。
ああ、なるほど。うん。やみこみに今、数だけでもない
という。数だけの問題じゃない、うん、と思います。
いうことですね。うん。まあでもそれだけ、もう、たくさんの動物を今までご覧になってきている中で、嫌いな動物とかっているんですか？苦手な動物っていう言い方でもいいんですけど。
非常に嬉しくないのは、
はい、
例えばムカデ。
ムカデ、はい。
あれはやっぱりちょっと大きくてね。
はい、
気持ち悪いですよ。でもまああれもよく見てると、
うん、
まあよくまあこんなにしっかりできてるなと思いますよ。これはもう実に立派にできてますからね。普段ね、シャーッと速く走ったりね、するでしょ。
はい、
じゃすごいもんですよね。
ということは、じゃあまあ見た目とかそのなんか感覚的には好き嫌いはあっても、それを超えてすごいなという部分は見えてくる
そうですそうです
ということなんですかね。あとその動物行動学者が考える人間という動物の特性というのは何なんですかね。
例えば立って、まっすぐ立って歩いてる。
うん。
ね、他の動物でこんなことしてる動物はない。
そうですね。
チンパンジー、ゴリラだって、
はい、
立って歩くときもあるけど、普通は四つ足です。
そうですね。
まず、まっすぐ立ってるのが普通だという動物は人間しかない。
うんうん、
ですね、うん。それだけでも変わってる。
うん、
でも、まっすぐ立つっていうのは大変なことで。まっすぐ立って前見てる。そのためには首の構造を全部変えてなきゃいけない。
うん、
それは大変なことだったんじゃないか、と思います。
なるほど、なるほど。
だからそういう意味では、人間ってのは非常に変わった動物であるな。
それは動物行動学的に見てもかなりユニークな。
まあ、ユニークなんですが。
うん、
で昔はその人間はユニークだと。
うん、
だから偉いって思った。それは間違いで。それはそんなこと言えば猫だってね。僕ら猫ってやっぱり見た時に猫だと思うでしょ、
はい、
それは犬とは違うことは分かってる、
うんうん、
だからユニークなんですよね、
うん、
だから猫と分かるわけで、
ああそうかそうですね、
ユニークじゃなかったら何だか分からない、
はい、
だからだけども猫はユニークだから偉いかっていうと別にそれ偉いとは思わない、
うん、
人間と動物は猫とは明らかに違う、
うんうん、違いますね、うん、
だから人間もユニークです、
うんうんうん、
だから人間の方が猫より偉いっていうことはない、
うんうんうん、
猫は猫でああいう動物で人間は人間、
うん、
こういうパターンの動物だと、
うんうんうん、
でそのパターンがどういうパターンになってるのかということをいろいろ調べて、
うん、
知らないといけない、
うんうん、
で結局人間の場合には特性は確かにあります。まあまだ頭がいいからいろんなことを知ってるとかね、
うんうん、
まあその他いろいろありますけれども、それが他の動物とどこが違うか、例えばゾウっていう動物がいる、
はい、
これはまあなんだか知らんけど、あの鼻をあんなにして
長いですね、
長いでしょ、
長いですね、
太くて長い、
はい、
であれでぐるぐると巻いて、
うん、
木を運んだり、
うん、
ゆうきはあの鼻を水の中に突っ込んで
、はい、
水吸って、
はい、
それでシャワー浴びたり、
はい、
まあ、ようそんなこと考えついたな人間考えられませんよ、
はい、そうですね、
でしょ、
はい、
だから、ゾウって動物も変な動物なんです。そういうふうにしてみると、馬なら馬はまだこれ変な動物ですね。そうしていくと、変じゃない動物って多分いないんじゃないか。
なるほど。変であるから、そのパターンが分けられるという。
分けられるんですよ、
うん。いうことでもあるんですよね。
ええ、だから人間も変なんだよと。僕ら普通に見てるから、
うん、
人間は変じゃないと思ってるけど、そんなことはないんで、ゾウと比べてごらんなさいよ。蛇と比べてくださいよ。全然違うじゃないですか。向こうが変ならこっちも変じゃないという、こういう話になります。
お互い様ですよね、それは、ね。
でしょ
そうですね。
そういうふうにすると、その変な動物がみんなおのおのいよいよいて、それなりの生き方をしてるということは大事なことなんだなと、
うん、そうですね。
いうふうに思いますね。で、それがみんな同じようになっちゃったり、
うん、
同じような動物しか住めなくなるということは、やっぱり困ったことなんだろうという気がしますね。
Let's get knowledge with fun.
さて先生はこの春、設立から6年勤められた、はい、総合地球環境学研究所の所長を退任されたというふうにお伺いしてますが、はいはい、この総合地球環境学研究所というところが、なんか名前を聞くと分かったような分かんないような感じ、
ね、
ちょっと正直したんですけど、これはどういう研究所なんですか。
まあ、要するに最初は文部省が作ろうと思った国立の研究所です、
はい、
で地球環境学の研究所として作りましょうと。
地球環境学、
はい、でその地球環境学って何かっていうと、
うん、
例えばまあちょっとなんかいろいろあれしたから環境が悪くなったとかいう問題じゃなくて、
うんうんうん、
今の温暖化みたいに地球全体がとにかく何だか知らないけど温まっちゃっているとかね、あるいは温まってると同時に片っぽじゃある地域が砂漠にどんどんなっていっちゃうとか、
うん、
そういうことが起こっている。あるいはその南極の方へ行くと空に穴が開いちゃって紫外線がだーっと入ってきて ぼやぼやしてると日に焼けちゃうというか、もうね、紫外線でやられちゃう。これも、誰が何をしたからそんなことが起こったかよくわからないんけども、そういうことが起こっちゃってる。で、こういう大きな全地球的に起こってるような問題を、まあ、地球環境問題というそうです。
はい。
で、それがだんだんだんだん世界的にあれになってきてるので、これは何とかしなきゃいけない。で、世界的にいろいろやってるから、日本にもそういう研究所を国立で作りましょうというんでできたのです。で、その時に、で、なんでそういう地球環境問題っていうのは起こってきちゃったのかということを考えてみると、
はい、
それはやっぱり人間が悪いんじゃないかと。人間は他の動物と違って、自然に手を加えるというか、自然を支配して生きていこうとする、そういう動物なんじゃないかと。例えば普通の、例えば象とかカバとかいうやつはもう草を食ってる動物ですね。大量に草を食いますが、とにかくそこに生えてる草を食べ終えてしまったら、次の日はよそへ移る。で、また次の日はよそへ移っていって、そのうちに元のところに草が生えてくるんで、またそこへ戻ってくると。そういう自然の枠の中で生きてるわけですよ。とか人間はまあ非常に簡単に言うと、そんなことをしてぐるぐる回って歩いたりするんで、めんどくさいじゃないかと。草食べちゃったら、植えりゃいいじゃない。と思っちゃったらしい。で、それが農業の始まりなんですね。で、農業を始めたから人間は、たくさん食い物を作ることができるようになったと。それは良かった。ところがそうなると、この限度までしか食物、食べ物がないんだから、それ以上その動物は増えられないはずですね。ところがそうやって人間みたいに食物を自分で農業で作っちゃうと、どんどん増えていってもいいわけですよ。で、増えたら増えた分だけの畑を作ればいいわけです。そんなことを始めてるうちに、だんだんだんだん世の中がおかしくなってきて、林はなくなって、で、それでっていうことになって、地球環境問題っていうのは、起こり始めたんじゃないかと、いうことです。
なるほど。そして地球環境学というようなことになってるわけですね。
そうです。
はい。
で、これで。そのためには、
はい、
地球環境学ってのは今言ったみたいに人間が生きていく生き方ですから、まあ、人間、動物が生きていく生き方というのを、まあ、その動物の文化と呼ぶこともできるんじゃないかと、かなり強引にそう考えたんです。で、例えば、カバにはカバの文化があって、
はい、
ゾウにはゾウの文化がある。人間には人間の文化があると。つまり、その人間らしい生き方がある、パターンの生き方があるっていうことです。で、人間の場合には自然を支配するという他の動物はやってないことをやっちゃったので、すごく便利に、人間のやりたいようにどんどんできたんだけども、いかんせん、自然に手をつけてますから、自然から仕返しが来る。で、その仕返しが来て、その仕返しに対して人間はまたその仕返しを潰そうとする。で、また仕返しが来るってなことをやってるうちに、だんだんだんだん話が複雑になってきて、地球環境問題ってなことが起こってきちゃったんじゃないかと。
なるほど、なるほど。
で、そうしたら、じゃあ、どうしたらよいか、ということになります。それを研究するのが、その、地球環境学研究所だと。で、その時には人間の生き方ですから、気候がこうだとか、なんとかいう話じゃなくて、人間が畑を作りすぎた、とかね、いろんなことが入っている。とか、畑を作りすぎたけども、そうやって畑を作っていかないと、その町は、食料がなくて、お金もなくて、食っていけない。多少、畑作りすぎかもしらんが、しょうがない。という経済のためには、しょうがないっていうようなことも起こってくる。と、これはもう、経済の人が入ってくれないと解決はつかないだろう。とかね。ずっともういろんなことについても、研究しないといけないわけですよ。
なるほど、なるほど。
ね。
はい。
で、それで、じゃあ総合だと。
あ、だから総合なんですね。
はい、そういうことになったんです。
ほうほうほう。ありとあらゆる
人間のやってることがもうそこに入って、産業が入る、で、農業は当然入りますし、そこに経済が入る、で、社会を作りますね。社会組織ができる、法律も作る、で、しかもその宗教も持ってる、いろんなことがそこに絡んじゃってるわけですね。だけどその結果として いろんなその地球環境問題ってのは起こってるわけですよ、
うんうんうん
ね、だからやっぱりその問題を解決するためにはいろんな面からやらないと、どっか一方だけでバーってやるとすごい困ったことが起こっちゃうんですね、
うんうんうんうん、
それでは解決に近づけない、
はあはあ、
だから総合だと言うんです。
なるほど。で、さまざまな分野のエキスパートの方が、
まあ、入ってる
いうこと
ですね。ということなんです。
あ、なるほど。だから総合なんですね、
うん、総合っていうと、あ、総合かと思うけど、
うん、
よく考えて本当に総合って何って聞いてみるとこれは難しいです。
はあ、まあ、あの先生の中で五目チャーハンっていうことも書かれてるんですけど、はい、まさにそのいろんな具材があって、
あって、
うん、
しかもそれをに、まあ、ガーッとかき回して、
うん、
もう一つ大事なことはまとめて食べるってことね、
うん、混然一体となったものを
食べる、
食べる、
うん、そうしないとわからない、
うん、そうじゃないと五目チャーハンではないわけ
ですから、
うん、人参とか米とかそれだけ単体取って食べてもうそれはチャーハンの味はわかんないってことです。
味はわからない、
うん、全体像は見えないってことですね。
という意味で総合っていうことは、
うん、
五目チャーハンと同じではありませんかと非常にふざけた言い方をしているわけです。
いやでも非常にそれは分かりやすい例えだと思いますが、うん、でまあそれが6年、はい、ということで、この6年間の成果というのはいかがなものでしょうかね。
まあやっぱり水なら水という問題について言うと、うん、水が非常にないところもあるしあるところもあるし、うん、そういう問題が何とどう関係するかということをいろんな、例えば中国だとかアフリカだとかいろんなところについていろいろ調べていってきました。
はい、
でそれをまたまとめて通して議論をしましょうというところまでやってきました。まあ6年間何の研究でから言えることは出てきてるはずなので、うん、それを、まあ、まとめた本にしましょうと。
なるほど。
いうことで今、はい、書きつつあるんです。
はい、あ、じゃあかなり、まあ、成果は出てきているだろうと、
と、まあ、思います、
うん、いうことですね。まあでも立派な五目チャーハンができつつあると
思います、
はい、いうことですね。そして現在あの京都精華大学の客員教授も務めてらっしゃるということですが、この本の後書きでもそのことにちょっと触れてまして、少し風変わりな生物学の講義をすることになろうというような書かれ方をしてますが、実際にはどういう授業をされているんですか、ここでは。
まあ生物学っていうのは、まあ、人間を含めた、
うん、
まあ、生物学ですね、
うんうん、
だから普通生物学っていうと細胞がとかなんかになるんです、
うん、はい、
別に細胞から始めることはいいんであると、
うんうん、
人間の生物学っていうのもあるし、
うん、
ね、だからまあ最初のところはとにかくさっき言ったみたいに人間というのは象と同じように変な風に変わった動物であると、
うん、
どこが他の動物と違うのということをから始めてるんです。
おなるほど。
例えば立って歩いてる、
はい、
ちゃんと立って歩く動物の他にいませんから、
うん、
だから立って歩けるようになるためには大変なので、そこに生物学的なきちっとした仕組みがなきゃいけない。それはどんなものなのかと、骨の形が違うとかいろんなことがあるわけですね。
うん、
そういうことの説明をまあ簡単にすると、
うん。
で、今度は立って歩いてることは変わってるかと思いきや、人間はその哺乳類ですから、哺乳類というのは獣です。
はいはい、
まあ、チンパンジー、ゴリラも人間に近い、うん、
はい、
やっぱり毛の生えた動物ですね。
ああ、毛が生えてるから獣というような、うん、
そうだと思います。
はいはいはい、ね、なるほどなるほど、はい、
ところが、うん、人間は表向き毛がないように、
まあ、
あんまりない。
猿とかに比べると少ないですよね、多分ね、
うん、長い毛はないでしょ、
うん、ないですね。
一見見た時にないように、うん、
はい、
でこれは獣なのに毛がほとんど見えないっていうのは看板に偽りあるじゃないか。
そうです、獣なのに毛なしみたいな、はい、
それは変ですね。
うん、そうですね。
でも人間はそうなっちゃってる。
うん、
じゃあなんで毛がなくなっちゃったのか。というような。
なるほどなるほど。
で、まあ、例えば、飲みやシラミがいっぱいついた、祖先にね、
うん、
ついたから毛をなくしたんだろうと言うんだけど、
うん、
実は人間に飲みやシラミがつけるようになったのは、こういう今毛がなくなったからついてるんです。
おー、あ、そうなんですか。
そうです。そんな風なこともあるんで、単に飲みはしらみにたかられたから、えいと言って毛を落としちゃったわけではないんで。その理屈は何だと。
うんうん、
これは本当かどうかわかりませんが、いろんなことをまあ言う人がいるので、うんうん、そういう話を紹介して、と。そんな話をずっとやってるんですよ。
ね、いや、これ面白いですね、
うん。結構面白いと思います。
まさに、まあちょっとね、パッと見は少し風変わりな感じはしますけども。いや、でもこれは受講されてる学生さんたちも相当エキサイティングかと思いますが、反応はどうですか、う
ん、あんまりわーわーキャキャ騒がないからわからないんですけど。まあ面白いようですね。
いや、これはぜひちょっと受講したいな、学生だったなっていう感じはするわけですけど。 さあ、そして動物行動学者として、はい、思い描く、まあ、これからの地球、まあ、近未来と言ってもいいかもしれませんが、はい、地球の理想的な姿というのはどういうものになりますかね。
とにかく、まあ、さっきも言ったみたいにいろんなパターンの生き方をしている動物がいて、はい、その動物を見ていることは我々にとって一応やっぱり楽しいことですね。あ、こういうのがいた、うん、カエルさんがいた、ね、でこっちにまた何かがいた。カエルっていうのはカエルですから、魚を見た時とカエル見た時は僕ら見た感じが違う、うん、
パターンが違いますね。
パターン違うでしょ、
はい、
でやっぱりカエルもいるなっていうのはいい。そしたらまあこっちにネズミがいるなって、ネズミとカエルは違いますから、あ、こんなのもいるんだ、うん、というふうになっていくと我々の精神的にも非常に複雑で、
うん、
複雑というかな、まあ、豊かで、で、いろんなものを感じられる。で、しかも自然がそうになれば、やっぱり自然は非常に豊かな感じになってきて、環境問題というのもあんまりひどくはならないではないかと。
うんうん、なるほど。
というふうになるので、その辺のことが一番大事なんじゃないかと思っています。
はい、
特にどの動物は守らなきゃいけないということを考えたことはない。
なるほど、なるほど。
そういう動物は多分いないでしょうね。
もうパターンの違いを尊重して、で、それで共生できる、
そういう
場所である
という
のが、まあ、理想的なという分に近いですね。
はい。
はい、さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでの人生の中で、一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですかね。
やっぱり小学校の時の先生ですね。
小学校の時。
はい。
はい、この影響を与えた。
影響ってのは結局ね、うん、まあその先生が僕のことをどう見てたかはわかりませんが、うん、さっき、まあちょっと言った話があるんですけども、その、要するに学校でいじめられて、死んじまえ死んじまえって言われたんで、本当に死んじゃった方がいいのかと思うようになっちゃったわけですよ。だけど、まあ昆虫を研究することはできれば、まあなんとか生きていけるかなぐらいに子供心には思ってました、
うんうん、
そしたら親がですね、昆虫学者になるなんてとんでもないという話になっちゃった
ん
で、うん、でそしたらやっぱり僕は昆虫学ができないのかな、やっぱりそしたらやっぱり生きていくのが大変のまんまなのかななんて思ってうつうつしてたんです。そしたらある時、その米丸先生っていうんですが、米が丸いと書くんですが、うん、米丸先生だったらひょこっとうちへ自転車に乗ってやってきて、学校は自習にしてあるからと言ってうちへ来てくれたんです、うんうん、で僕はもちろん学校をサボって、
うん、
で父親母親もたまたまいました。そしたらその米丸先生が僕がそんな風に思っていることをどうして知っていたのかはよくわかりませんが、うん、いきなり僕の父親に向かって、父さんお願いですと。
うん、
年高くんに昆虫学をやらせてください。
お
いきなり言ったんです。
お
そうしないと、お子さんは自殺するかもしれません。とまで言ったんです。
うん、
で、父親は何が何だかわかんなかったらしくてびっくりしてて、
うんうんうん、
そんな話になっちゃったもんだから、いや、とにかくやらせます、
うん、
と言っちゃったんです、
うんうん。
そしたら先生が、ほら、お父さんの許しが出たぞ。ちゃんと畳に両手をついて、父さんありがとうございますと言いなさい。で、僕もちゃんと両手をついて、うん、お父さんありがとうございますと言いました。
うん
そしたら、あとはちょっとお子さんと二人で話をしたい。と言って、
うん、
父親、母親はまあ引き下がった、
うん。
で、僕に向かって、そういうふうにお父さんの許しを得たから、ちゃんと勉強、昆虫学を勉強するな。昆虫学をちゃんとやるな。どうだって言うんで、もちろんします。そうしたら、昆虫学をやるからといって、昆虫ばっかり見ててもダメだよ。と、
うん
まずとにかく本を読まなきゃいけない。本を読むには国語がいる。国語は学校で習う。ちゃんと習わなきゃダメだよ。それからなんとかっていう臭い虫がいるだろう。なんであんな臭いのかね。あんな臭いものを作ってるのかな。それには理科がいる。なるほど。でこの虫は世界中でどこにいるんだろう。地理がいる、
うん
ね、日本にいつ頃からいるんだろう。歴史がいる。なるほど。なるほど。で、とても大事だってことは、昆虫学を勉強するためには、いろんなことが大事なんだと。
うん、
で、最後に、本を読むと言っても、 日本語の本だけじゃダメだと、
うん、
英語の本ってのも少なくとも読まなくちゃいけないと。それには中学行かないと英語は教えてもらえないと。中学行くにはちゃんと勉強して中学に入んなくちゃダメだと、
うん、
その勉強をこれからするかいたします、
うん、
よろしいというような話になったんです。で結局それ以外僕は例えば今は今昆虫学だけじゃなくて動物学なんかやってますけども、
はい、
そのためにもそのもういろんな話があって、さっきの話じゃないけど経済から社会からね、いろんなもう宗教からいろんなことが関わってきますね。だから動物だから動物とかばっかりしていいなんてもんじゃないんだよということはもうよく分かったんです。それがまあ小学校4年生の時にそういう先生がいたので、それをちゃんと教えられたってことは僕にとってみると一番大事なことだったじゃないか
と。なるほど、ええ、そうですか。
その先生のことはやっぱり一番忘れられないですね。
そうですね、うん、まあそれが本当にねずっと続いてきて、先ほどのね総合地球環境学にもつながってきてるという、
だと思いますよ、
ということにもなりますしね、ええ、以前番組も出ていただいた昆虫写真家の海野和夫さんは、はいはい、日高先生のことを思い出の先生というふうにおっしゃってましたが、でもまあその系譜もね本当にそこから脈々と続いているという感じなんですね。
うん、
そうなるとね、その小学校4年生の時の米丸先生、
そうだと思いますね、
いやこれは本当に素敵な出会いでしたね。
まあ、今その先生がもしいなかったら今頃僕はどうなっちゃってるのかなと思うと不思議な感じですね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は動物行動学者の日高俊孝先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、今回のエキスパートは動物行動学者の日高俊孝先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや今日お話を伺いした日高先生、パターンが違うものをリスペクトすることの大切さ、動物行動学にとどまらない、そんなお話とも感じました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。